医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
お仕事されてどれぐらいになるんでしょうか。
1ヶ月から2ヶ月にかけてというぐらいになります。
うつ病を発症されてからどれぐらい経つのかよろしければ教えていただけますか。
は
い、
20代後半からそうなりまして15年ぐらい経ちます。
今お仕事をされてそういう症状っていうのは全く感じないんでしょうか。
始まりと終わりではぐったりしてるんですけど、ここではいいお客様に恵まれて前向きにできております。笑顔と真心と誠意と大きな声など、そんな感じで大事にしています。
千葉県流山市にあるカフェオリゾンテでは精神障害を持つ人たちが働いています。ここは医療社団法人空麦会が精神障害を持つ患者への就労支援に向けた訓練の場としてオープンさせたカフェでもあります。駅前にあることからお昼時には多くの客がカフェを訪れ、地域住民の憩いの場所となっています。流山には地域の生活の中で精神障害者が生き生きと活躍する姿があります。医療ジャーナル、先週に引き続き地域で当たり前に暮らす医療への取り組みと題し、今回は医療社団法人空麦会の就労支援に向けての取り組みをご紹介します。
自助グループから何かありますか。
はい、フットサルのエスパショーからです。2月7日木曜日練習があります。4時20分に麗華集合で5時半練習開始で、出発は学習センターです。それからまた新しくメンバーを募集したいと思います。まあ、外から見る感じとはやってみるのと全然違うと思うのでよろしくお願いします。
こうしたクラブからお知らせです。
空麦会日田クリニックのデイケア麗華、ここではミーティングと呼ばれるデイケアを利用しリハビリを受ける患者やスタッフおよそ50人が集まり、日頃の活動内容の報告やお知らせなどを発表する会が行われています。ミーティングではこの他に参加する全員があるテーマについて一言ずつ発表する時間が設けられており、取材した当日は自身の病名とデイケアルエカを利用する目的を発表していただきました。
統合失調症です。ここへは病気を治すためにリハビリに来ています。
統合失調症です。どういうために来てるかって言ったら、前のデイケアのやり直しと、あと就労に向けて、就労はやってるので、あとは息抜きとリハビリ、リラックスために来ています。
病名は双極性障害。
空麦会理事長で日田クリニック院長の日田博久先生です。
先ほどですね、ルエカのミーティングの方にお邪魔させていただいたんですけども、はい、何かこう目的というものがあってされてるんでしょうか。
はいはい、やはりデイケアというのは集団精神療法に位置しますので、患者さんたちがどんなふうな状態で今日来ているのか、それを把握するという意味ももちろんあります。その一方で各々こうマイクを回して渡します。でその時にこうパスする人とかほとんどいなかったと思うのですが、自分が思っていることを自由に言っていいんだという、そういうことを保証するためにも大きなミーティングの中でみんなが一言言えるっていうことにしております。デイケアのスタッフも外来スタッフも参加をします。で必ずスタッフはその時点では一緒に患者さんともに、過ごす時間を設けるという意味が実はあります。よく患者さんに何を話してもいいんだよとか、診察室の中でどういうことを話してもいいんだよって、もちろんいろんなところでおっしゃるんだけども、じゃあそれが本当に言える保証があるかと、なかなかないですよね。そうすると普段の日常生活の中からそういうことをやっておくと、まあ、繁華しやすいというか、より、話しやすい雰囲気ができるということを含めて、ああいうふうなミーティングの形式でやっております。
患者の状態を知るという医者側の視点と、同じ病気を持った者同士仲間を作るという患者側の視点、双方にメリットが大きいルエカのミーティング。 デイケアを利用する目的として圧倒的に多かったのが仕事に就くためです。日田クリニック内に併設されているオフィスラナは、基本的な労働習慣の体得、職業に関する知識の習得を目的とした疑似訓練会社です。働くとは何か、今の社会の現状はどうなのか、今の自分に何ができるのかを患者がみんなで考え体験するプログラムが組まれています。オフィスラナでの取り組みを日田クリニック就労支援部長の石井和子先生に伺いました。
ここでやることはクリニックの事務作業をやってます。うちのスタッフに協力してもらって事務を分けてもらってるんですね。で、実際の事務をやることで何がいいかというと、依頼主ができるんですよ。まず仕事が来た時に、あそこのリーダーが振った仕事をこっちでやっていくんですね。で、分かんないことがあったらリーダーに聞いても分かんないわけですよ。依頼主に聞かないといけないと。出来上がったものも就労相談の担当に提出したんじゃ終わりじゃないんですよ。実社会では初めの依頼の通りの仕事が最後まで続けなくて、それを相手の人に合ったものを作ることが仕事なんだっていうことをここでは体験していただいてます。あともう一つ特徴は、ここが通路なんです。それが何かっていうと、よく就労のプログラムって閉鎖的なところでやることが多いんですね。でも会社って静かじゃないですよね。静かじゃないから仕事できないってのは無理なんですよ。やっぱり人がいろいろバタバタしてようが、うるさかろうが、何であろうが仕事ができはしなきゃいけないし、あと人が見てるから仕事ができないってこともないっていう状態に作るためにこの形式を取ってます。ここのイメージは市役所のカウンターの中で仕事してる感じ。嫌味も言いますし、ネチネチもやりますし、和気あいあいっていうのはないです。できるだけ本当の会社に近い状態を作ります。あともう一つ大事なのは、会社に通う訓練。精神障害者の方が就職した時に何が問題かっていうと、きちんと通えないこと。週4回あるんですけども、4日間全部来る必要はないんです。今の自分でどのくらい通えるかっていうことを決めて、じゃあ何日行きましょう。2日の人もいれば4日の人もいるんですね。まず自分が働ける時間数をきちんと把握できることからスタートします。で、わざと週に1回ぐらいしか来れない人を4回に入れることあります。なぜかっていうと、その人が休みますっていう電話ができないと。で、休む時に精神の患者さんって具合が悪いから休みますってよく言うんですけども、具合が悪いから休みますってうちは OK じゃないんですね。具合が悪いってどう具合悪いの。いや、昨日の晩お母さんと喧嘩して気分が落ち込んでるんですって言ったら、お母さんと喧嘩して気分落ち込んでるんだ、よかったね、健康だね。お母さんと喧嘩して気分が吐いたと病気だけど、落ち込むのは普通なんだよ。だからそれは会社を休む理由にならないんだよって言って、症状のことと症状じゃないこと、どういう時は会社に休んで、どういう時は行くべきなのかを教えるのもここの役割になってます。
ルエカのプログラムを受けてですね、実際にどれぐらいの方が社会復帰、また就職につながっているんでしょうか。
正しい統計が手元にあるか分かりませんので、大体の数だと思うんですが、大体200名近くの方がルエカを卒業なされて、120名ぐらいの方が一般就労されております。
実際の障害者の雇用される割合と比べてどれぐらいの差があるんでしょうかね。
はい、かなり高いんじゃないかなと私たちは思っております。それよりもこう特筆すべきことはですね、じゃあ就職をしました、だけど2ヶ月で辞めてしまいましたというのはあまりいいことではないですよね。あともう一つは、就職率もそうなんですが、就労継続が長いということも一つ特徴です。例えば厚生労働省では、半年以上勤める人は 40% 台、50% にいかないのですが、当院の場合働いた方というのは半年以上の方が8割を占めています。そういうことを考えると、やはりいい効果があるのではないかというふうに思っております。
その就職率でしたり定着率が他よりも高いというものは、プログラムに何かしら特徴があると思うんですけれども、
まず今日のミーティングでもそうなんですが、患者さんの多くは統合失調症というふうにおっしゃられたと思います。昨今、デイケアとかでいろいろやられているのは、いわゆるリワークというのが多いと思います。リワークというのはうつ病を対象にしておりますよね。それに対して私たちのところは統合失調症の患者さんが多いので、おのずからやるプログラムは違います。統合失調症はご存知のように10代で発症しますから、就職はおろかアルバイト経験もない人がすごく多いわけです。そう考えると、働くということはどういうことかとか、働いてこういう問題が起こるかもしれないとか、難しい言葉になるかもしれませんが、就労準備制という言い方をするんですが、それを例えばミーティングであったり、個別の面接であったり、そういういろんな方法を取りながらやってるかと思います。 そしてもう一つ患者さんが頑張って働くと、でそしてこういうことはデイケアでは聞かなかったぞみたいなことがたくさんあるわけです。でそれをじゃああまり長い時間持ち越さずに患者さんが荷下ろしをできなくてはいけないと思います。そのために、就労した患者さんが来て自分に今こんな問題が起こっているんだよってことを一回棚下ろしをします。この、就労準備制と棚下ろしのその2点が、就労の高さを物語る要因じゃないかというふうに考えます。
今後こう空麦会はどのようなクリニックにしていきたいかというのを伺いたいんですが、
は
い
は
い、
私たちが今やっていることは100点満点のことをしているわけではなくって、全体の方向としては地域に根ざすということを考えるんですが、どうしてもそういう理念が先行すると各スタッフが自分ができるというふうに思っちゃうことがしばしばあります。これは私が研修の頃言われたんですけども、一番いい患者さんにとっていい医者は誰かというと研修医だそうです。つまり、初めて患者さんに接して初めて病気に接して恐る恐る迷いながらいろんなことを接していく、それがとても治療効果的だというふうに聞いています。でそれを翻って考えると、空麦会とかの構造がもしがっちりしてくると、その迷いとか恐れとかがなくなります。ですから今のシステムをどんどん作ると一緒に、私たちが考えるのはやはり迷いながら振り返りながら他の患者さんと一緒にやっていきながら、そういうことを考えていきたいなというふうに思っております。
障害を持つ患者だからといって特別扱いをせず、できるだけ実社会に近づけた環境に慣らすことで、全国平均を40ポイントも上回る定着率を上げてきた空麦会。その実績は企業からも高い評価を受け、ハローワークを通さず日田クリニックに直接求人を出す企業も多くあります。このようにミーティングや就労疑似訓練を通じ、当事者同士のコミュニティが強いことも、精神障害者が安心して流山に暮らしていける要因であると言えるでしょう。これまでの四大疾病に精神疾患が加わり、五大疾病と言われている今、精神障害は誰にでも起こりうる病気となっています。障害者も健常者も一緒に暮らせる町、そのモデルが千葉県流山にありました。
東郷市長長です。ここへ来たのは当院の、これはもう日田先生がモットーにしていることなんですけども、石を当たれば統合失調患者に当たるっていう、南流山をそういう町にしたいっていう、投げれば統合失調症患者に当たるっていう、そういう南流山っていうのはどういう町なのかっていうのは興味があって。
医療ジャーナル、地域で当たり前に暮らす医療への取り組み。2週にわたって医療社団法人空麦会の理念から、精神科診療、就労支援の取り組みについてご紹介しました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。